今日のメッセージになります聖書を見たします。マルコの福音書、マタイ・マルコですね。マルコの福音書の6章の30節から44節までです。マルコの福音書の6章の30節から44節まで、それではお読みいたします。さて、人たちはイエスのもとに集まってきて、自分たちのしたこと、教えたことを残らずイエスに報告した。そこでイエスは彼らに、さあ、あなた方だけで寂しいところへ行ってしばらく休みなさいと言われた。人々の出入りが多くて、ゆっくり食事する時間さえなかったからである。そこで彼らは船に乗って自分たちだけで寂しいところへ行った。ところが多くの人々が彼らの出て行くのを見、それと気づいて方々の町々からそこへ徒歩で駆けつけ、彼らよりも先に着いてしまった。イエスは船から上がれると多くの群衆をご覧になった。そして彼らが羊飼いのいない羊のようであるのを深く憐れみ、いろいろと教え始められた。そのうちもう時刻も遅くなったのです。弟子たちはイエスのところに来ていった。ここは偏僻なところで、もう時刻も遅くなりました。みんなを解散させてください。そして近くの部落や村に行って、何か食べるものを命名で買うようにさせてください。すると彼らに答えて言われた。あなた方であの人たちに何か食べるものをあげなさい。そこで弟子たちは言った。私たちが出かけて行って200デナリものパンを買って、あの人たちに食べさせるようにということでしょうか。するとイエスは彼らに言われた。パンはどれくらいありますか。行って見てきなさい。彼らは確かめていった。5つです。それと魚が2匹です。イエスは皆をそれぞれ組にして青草の上に座らせるよう弟子たちにお命じになった。そこで人々は100人50人と固まって席に着いた。するとイエスは5つのパンと2匹の魚を取り、天を見上げて祝福を求め、パンを裂き人々に配るように弟子たちに与えられた。また2匹の魚も皆に分けられた。人々は皆食べて満腹した。そしてパン切れを12のカゴにいっぱい取り集め、魚の残りも取り集めた。パンを食べたのは男が5000人であった。今日はこのところから見るべきところというタイトルで鴨瀬先生からメッセージしてあります。それではよろしくお願いいたします。
今日私たちに与えられている聖書の箇所は大変有名なところです。5つのパンと2匹の魚で、男の人だけで5000人の人がお腹がいっぱいになった、まあ、そういう箇所です。5000人の給食などと呼ばれることもあります。よほど印象的な出来事だったらしく、この物語だけは4つの福音書すべてに記されています。まあ、それだけたくさんの人の心を捉えた出来事だったということだったのだと思います。聖書にはたくさんの奇跡が記されていますけれども、聖書が描いている奇跡というのは、主イエスはこんなすごいこともできるのだということを強調するために書かれてはいません。 これまで記されていた奇跡もそうですけれども、奇跡が起こったのが分かるのは当の本人だけ、あるいは主イエスの弟子たちだけです。けれどもここでは一気に5000人もの人たち、まあ、男の人だけというわけですから、合計女の人も子供の数も入れれば、まあ、1万人は超える、2万人いたんじゃないか、まあ、そんな数もできるかもしれません。それだけの人たちがこの奇跡を目の当たりにしたわけです。でところがマルコの福音書というのはこのとても大きな奇跡の出来事を、まあ、後半に書いているわけですけれども、だんだんと書き方が簡単になっていきまして、むしろテーマはそのすごい出来事というところにあるのではなくて、別のところにテーマがあるというかのように記しているわけです。今日のマルコの福音書の第6章の30節のところから、主イエスは12人の弟子たちを任命なさって、それぞれ伝道するためにお使わしになりました。杖一本のほか何も持っていくことはできない、まあ、そういう中で何日か伝道して帰ってまいりました。そしてその伝道の結果を報告するわけです。31節にこういう、まあ、そして、報告をしたところから、まあ、書いているわけですが、31節でこういうふうに書いてあります。そこでイエスは彼らに、さああなた方だけで寂しいところへ行ってしばらく休みなさいと言われた。まあ、非常に慰めに満ちた言葉がここに書かれています。先週の火曜日のことですけれども、この教会で教団の役員会というのがありました。朝の9時から始まりまして、昼食に1時間休憩がありますが、終わったのは夜の9時過ぎです。まあ、ある方が私に電話をしたくてですね、何度も電話をしてきてくださっていたんですが、折り返し電話ができなくて、まあ、電話を折り返ししたのは10時過ぎてからでした。まあ、私はすぐ隣に行けば家ですから、こう家に戻れるわけですけども、竹豊から来てる先生はおそらく12時ぐらいに家に着くというようなことになったわけです。まあ、おそらくここに働いておられる方々もそうだと思いますけれども、残業で帰りが遅くなる、仕事が終わらないで夜遅くになってようやく晩ご飯も食べないでお家に帰るなんていうようなことがあると思います。でそうやってようやく家に帰り着いた時に、この聖書の箇所を読む。さああなた方だけで寂しいところへ行ってしばらく休みなさい、こういう聖書の箇所を読むと慰められるわけです。ああこの方はよく分かっていてくださるな、まあ、他の誰でもない主イエスが分かってくださっているんなら、まあもう大丈夫だという、そんな思いがするような気持ちになるわけです。ところが今日の聖書の箇所はまさにそのことが全てのきっかけになっているわけです。続いてこういうふうに書いてあります。そこで彼らは船に乗って自分たちだけで寂しいところへ行った。ところが多くの人が彼らの出ていくのを見、それと気づいて方々の町々からそこへ徒歩で駆けつけ、彼らよりも先に着いてしまった。32節と33節です。弟子たちは何日か伝道の旅を終えて疲れて帰ってきます。食事をする暇もなかったと書かれています。さあ休みなさいと言われて、ああやっとちょっと休めるなと思って静かなところに向かおうとする。ところがもう人々がそれを見つけて先回りして向こう岸で手ぐすね引いて待っている。一人や二人というのではないわけです。男だけで5000人以上です。まあもう言ってみればちょっとしたお祭り騒ぎのような状態になっているわけです。もし皆さんがこの時の弟子で 主イエスと一緒に船に乗っていたらどんな心境だったでしょうか。もし私ならもう勘弁してと言ったんじゃないかと、まあ、想像するんです。何日も旅をして、まあ、大体着物も食べるものも持っていかなかったわけで、誰かの家に泊めてもらいます。家を借りて、まあ、親切を受けることもあると思いますけれども、電動で旅をしているわけですから緊張もしていたでしょうし疲れもあったと思います。やっと仲間だけで自分たちの時間を過ごすことができる。主イエスも休んでもいいよとおっしゃってくださっている。でそんな矢先に、今から休みに行こうと思っているところに何千人という人たちが待ち構えていたらどうでしょうか。頭のスイッチがもうお休みモードというふうに入ってしまうとですね、もうそこから先はちょっと余計な仕事という、そんな気持ちになるわけです。で、大体聖書を読んでいきますと、弟子たちもそれほど快く思ってなかったということがこう読み取れるわけです。ところが主イエスは違うわけです。34節にこう書いてあります。イエスは船から上がられると多くの群衆をご覧になった。そして彼らが羊飼いのいない羊のようであるのを深く憐れみ、いろいろと教え始められた。弟子たちがここで何を思ったか、ついさっきまで弟子たちは主イエスに使わされて神の国の福音を語り続けていました。神があなたを支配してくださるならば、あなたは幸いに生きることができる。神に逆らう生き方はやめて、悔い改めて神の思いに生きよう。そういうふうに弟子たちは語ってきたはずです。で、今自分たちが語ってきたことを目の前で主イエスがなさっている。さっきまで自分たちが使わされてきてやっていたことがもうわからなくなったのか。弟子たちは自分たちがさっきまでやっていたことを忘れて、目の前にいる群衆が疎ましく思えてしまうほどに主イエスと心が遠く離れてしまったのでしょうか。この聖書の箇所を今週何度も読みました。そしていろんなことを考えました。弟子たちの気持ちは痛いほどわかるんです。さあ行って休みなさい、さっきもう休むって言ったやんって言いたくなるわけです。まあ、不思議なことですけれども、一度自分の中で自分のことを考え始めるとなかなか切り替えることができなくなります。もう休んでもいいと言った、今は休みの時間だ。で、そうするとそこから先に待ち構えているのはもう余計な仕事で、そんなことまでしなければいけない私はかわいそうだという気持ちになってしまう。弟子たちは疲れ切って休むことのできないかわいそうな自分を見つめている。主イエスは羊飼いのいない羊のような人々をかわいそうに思っておられる。この違いが決定的な違いです。私はかわいそうだ、私ばっかりそんな役割をやらされている。そういう話をしていきますと、 周りの人々も同情してくれます。そして悲劇の主人公という考え方から抜け出せなくなってしまいます。悲劇のヒロインシンドロームなんていう言葉もあります。昔からの言葉で言うと自己憐憫という言葉です。自己憐憫という言葉を使うとすぐ私が出てくるのはもう何度もお話をしているんですが、宣教師として長い間日本で働いてこられたエミ・ミュラー先生が新学生の時からもういつも口癖のように新学生たちに語っていた言葉、それが自己憐憫は罪ですという言葉です。その言葉をすぐ思い出します。ミュラー先生がイギリスだったかに勉強に行った時に、なかなか馴染めなくていろんなことが難しくてつい自己憐憫に陥る。自分を指導してくださった先生がそれを見抜いて、エミ、自己憐憫は罪ですと、そう教えてくださったんだそうです。自分で自分のことをかわいそうだと思いながら、そうやって自分を慰めてしまって神に期待をすることをやめてしまう、自分を変えようとしなくなってしまう、そういう考え方が一度私たちを支配してしまうと、もう自分のことしか考えられなくなってしまう。今ここで弟子たちは主イエスのお姿が見えなくなってしまっています。35節と36節にこう書いてあります。そのうちもう時刻も遅くなったので、弟子たちはイエスのところに来て言った。ここは偏僻なところで、もう時刻も遅くなりました。みんなを解散させてください。そして近くの部落や村に行って何か食べるものをめいめいで買うようにさせてください。弟子たちはもう時間が遅くなるまで話をやめない主イエスに腹を立てていたかもしれません。偏僻なところ、時間も遅い、解散させてほしい、食べるものをめいめいで買うように、そういう言葉がここに続いています。自分の目の前で起こっている出来事が受け入れられないでいるわけです。時間がもう遅い、お腹も空いている、まあ、大体お腹が空いている男の人というのはイライラするものだそうです。休むところには好都合だったはずの寂しいところも、まあ、翻訳の問題もありますが、ここでは偏僻なところというふうに書いてあります。とにかく目の前の人々をどこかにやってほしいんです。もう夜ご飯の時間だから、もう今がチャンス、返しましょうよ。そういうふうに弟子たちは主イエスに提案します。最近の言葉で言えば空気を読んでよというようなことなのかもしれません。一度は休みなさいと主は言ってくださった、私たちの気持ちも分かっているはずだ、そんな思いが弟子たちの中にはまだあったのかもしれません。そういう弟子たちの訴えに対して主イエスは弟子たちの思っているのとは全く違うことを言われました。あなた方であの人たちに何か食べるものをあげなさい、そう主イエスはおっしゃったわけです。まさかと言いたくなるような言葉です。そんな言葉が主イエスの口から発せられる、もうその後出てくる弟子たちの言葉はもうもはやただの愚痴です。私たちが出かけていって200デナリものパンを買ってあの人たちに食べさせるようにということなのでしょうか。聖書には書いてありませんけれども、弟子たちの心はきっとこうです。いい加減にして、もう限界、 200デナリというのは大人の人が1日働いた労働賃金です。単純に1日1万円と考えれば200万円ということになります。岐阜県の最低労働賃金は1時間800円だそうです。1日8時間労働で換算すると128万円、まあ、128万円から200万円の間、まあ、どうでもいいことですが、もともと着るものも食べるものも持ち物も何にも持たないで弟子たちは伝道していたわけですから、そんな大金あるはずがないわけです。そのぐらいのお金を払わないと目の前にいる人たちを養うことはできない。それほど大勢の人がいる。まあ、水曜日の祈祷会で電卓でちょっと計算をしてみたんですが、もし男の人が5000人、女の人子供、まあ、2万人ぐらいいたとしたら、200万円だと1人いくら分で計算してるのか、ちょうど100円という数字が出ました。まあ大体そんなもんかなと思うわけです。2万人分のパンを買ってきて持ってくるっていうだけでももう大変な作業です。そこまでやらなきゃいけないのというのが弟子たちの気持ちです。なぜこんな無理難題を主イエスは言うのだろうか。主イエスと弟子たちの考えの決定的な違いはどこにあるのか。主イエスは自分が疲れていても休みたいと思っていても自分を犠牲にしてでも人に心を向けることができるお方です。一方で弟子たちは目の前にいる人々はもはや邪魔な存在としか考えられなくなっている。自分のことしか考えられないとき、見なければならないものが見えなくなってしまうのです。主イエスはそういうふうになってしまっている弟子たちに大切なことに気がつくようにここで問いかけておられる。主イエスは弟子たちに尋ねます。パンはどのぐらいありますか、行ってみてきなさい。彼らは確かめて言った。5つです。それと魚が2匹です。38節にそう書いてあります。何千人という人たちを目の前にしてパンが5つです、魚は2匹、もう笑ってしまうしかないような数です。おそらく12人の弟子たちがこれから静かなところに行って食べようと思っていたパン量なんだろうと、まあ、想像ができるわけです。他の福音書では子供が持ってきたと書いてありますけども、ここにはそういう記述は書いてありません。目の前にいる圧倒的な大勢の人たちに対してパンが5つ、魚が2匹、それが一体何の役に立つのか。目の前の現実に対してあまりにも無力すぎる食べ物しか持ち合わせてはいません。主イエスはそのパンを取って感謝の祈りを捧げ、人々を青草に座らせてそれを裂いて配っていかれます。5つのパンがどうやってこんなにたくさんの人々が食べることができるようになったのか、いろいろと想像してみるわけです。私は子供のなりに納得をしたことがあります。それは確かジーザスという映画だったと思うんですが、映画でこの時の場面が描かれていました。パンを裂いてそれを隣の人に渡します。その隣の人がまたパンを裂いてまた隣の人に、いつまでたってもパンが小さくならないでどんどん隣の人にパンを裂いて、あとはもうネズミ山式にブワーッと増えていって5000人の人たちに配られるという、まあ、そういう映像を見たんです。ああそういうことだったのかと、まあ、その映像を見て 納得しました。もうそれしか今は考えられなくなっているわけですが、まあ、他のやり方だったかもしれませんけれども、間違いなく奇跡です。パンを半分に切って隣の人に与えたら、もう自分のところには半分しかないわけで、それを半分に割ったら4分の1しかないはずなんですが、与えても与えても人に与えることができるようになっていく、とてつもない奇跡です。けれどもここでもそうですけれども、主イエスはこんなすごいことができるお方なんだから、この方を信じなさいというふうに描いているわけではありません。問題はそれをしながら弟子たちがそこで何を見たのかということです。祈祷会である方が、主イエスはここで群衆に御言葉を語りかけるだけではなくて、お仲間で満たせてあげる、主イエスという方は空腹のままで帰らせないほどに人に寄り添ってくださる方だとおっしゃった方がありました。それを聞きながら、本当、ああそういうことかと思いました。別に空腹のままで帰らせたって本当は問題ないんです。まあ、言ってみればちょっとおまけのような奇跡だというふうに言ってもいいわけです。けれども主イエスはこの人たちを空腹のままで帰させることはしないと食べるものを与えられる。弟子たちはその何千という人たち、ひょっとすると何万という人たちにパンを配って、余ったパンを集めていきます。人々の顔を見たと思います。聖書にはこう書いてあります。人々は皆食べて満腹した。起こった結果はそれだけです。言葉にしたらたったそれだけ、まあ本当に短い聖書の言葉です。けれども何千人という人たちが分け与えたパンを食べて満たされている顔を見ながら何にも考えなかったということは考えにくいわけです。主イエスが何を見せたいと思っておられたのか、何を知ってほしいと思っておられたのか、弟子たちはパンを配りながら、余ったパンを集めながら分かったと思います。人を愛するということはこういうことなのか。弟子たちはそのことを身をもって経験したはずです。嫌だと思っていた自分の気持ちは吹っ飛んだと思います。みんながここで喜んでいる。その結果を見ておられたのは主イエスお一人でした。見るべきなのはかわいそうな私なのではないのです。主イエスはどのようになさろうとしておられるのか、自分にずっと目が止まっている間、私たちは本当に見なければいけないものを見ることができなくなってしまいます。自己憐憫を乗り越えることができるのは主イエスを見つめるときです。主イエスがどんなに人を愛しておられるのか、そして愛されている人々がどんなに喜んでいるのか、その時に、ああ私もこの働きをするために召されているのか、愛するということはこういうことか、私はこういう働きをするために召されているということを弟子たちは知ったと思います。主は私たちもそのような喜んで主の働きに携わることを求めておられるのです。お祈りをいたします。 主よ、あなたの見ておられるものを見る眼差しを私たちに与えてください。あなたの愛の心を私たちに得させてください。今日は東北で大きな震災が起こった日です。あなたはその人たちをも支えたいと思っておられるお方です。羊飼いのいない羊のような人々を憐れんでくださる主よ、どうかあなたの愛の眼差しを私たちも覚えさせてくださって、私たちもまた愛の技を行うものとしてください。私たちの主イエス・キリストによって祈ります。アーメン。